ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、ガイズ今
日、はい、
散髪屋へ行ったそうだね。
散髪屋それからですか。
うん、それから散髪屋行くそうだ
ね。いや、散髪屋さん、
そこに何かあったって、
はい、大きい地ぬの魚拓張っててね、
うん、
で、小武蔵さんもやってるし、
うん、
そ
どの辺、
うち、
散髪屋、
うちの近所ですよ、全然。
だからラジオに聞いてる人、
ああ、森口、
森口って内陸の
大阪市に面してる大阪府下の都市です、
はい、うん、
うん、
海まで釣りに行ったんかな、それとも淀川かな。
いや、あれだからこっちの方です。
こっちって言うた
の。ここ足や。
ああ、こっち。
はい。
こっち、兵庫県。
でもなんかよく僕も用語なんでよくわかるんですよ。一文字って言ってました。
ああ、向こう側一文字や。
ああ、向こう側向こう側向こう側って言ってました。
うん、
向こう側のあたりに行く。
向こう側に船で渡るのかな、一文字は。違うか、陸で行けるのかな。なんか堤防がものすごい突き出て一文字になってるところがあるみたいで、はい、俺も絶対怖くて行けない。
そういうとこで釣ってるって言ってありました
。
で、まあ、じゃあ小武蔵さんのもあれやし、うん、どうやったら釣れるんですかね、は
い、
とか
聞いてくれたわけや、
うん、まあ一番いいのは釣れたのを誰かが釣るじゃないですか、
はいはい、
釣れたらそこ行って、どうしてはるんですか、仕掛けとかどうなんですかみたいなのを聞くんが一番手っ取り早い、はいはい、
手っ取り早
いね。でそのおじさんに僕おじさんはどういうふうなやり方なんですかって聞いたら、うん、落とし込みっていうやつ、
落とし込み地味な釣りやね。
でもこの際さんやってるの落とし込みじゃないですか、堤防みたいなとこでこう、
あ、そうサビキは、
ああ、まあサビキ、
いやでも落とし込みやったことある、カニとかつけてな、
うん、
その人は意外やったっけ、
その人はカラスガ
イ、カラスガイの
が一番いいんですけど、うん、みんな取ってるからカラスガイが
あんまり取れなく
て、とかとかで富士壺とかをやってるって、
うん、あ、富士壺でもいけると、
はい、
うん、
言ってはりました。
まあ落とし込みってまっすぐ堤防にストーンと落としてる、
そうそうそうそう、で何かその仕掛けの途中に印を10センチおきにつけといて、
うんうん、
でそれが沈んでいくのを、うん、見ながら、あたりを確認する。うん、で、チヌってほんまに、繊細なやつやから、その、逆に、その仕掛けが普通やったらだんだん落ちていくじゃないですか。うん、落ちないっていうのも当たりなんやって。それくらいの繊細
さ。軽く噛んで調べとる感じやんな。
うん、で、ずっと長いこと入れてたりして、うん、でこうけえへんなと思って引き上げて見るじゃないですか、だからかじった跡がある、
うん、
でそのかじ一回かじられたもんは二度とかじらへん、食いつかへんって言ってはりました。
まあそうやね、だからチヌはとにかく警戒心が強いのと、うん、
はい、
賢いのと目がいいのと、
はい、
そのくせ人間に槍で突かれるんじゃかいうぐらいの距離まで平気で寄ってくんねんな、
はい、
でこれ見よがしにその巨体を見せるので、はい、まあ兄とかだからなんか弓矢とかあれはもっと簡単に取れそうやけどな、ただまあ落とし込み重宝っていうのはなんとも地味な釣りでやってる人を見るとなんかもう目そらしたなるぐらい地味な釣り、ただまあ餌は安くで済むし、
はい、
シンプルやけど、あれ堤防でやるんで結局釣り上げるのにタモ、
はい、
で、まあ、釣り上げてはるわ、
はい、
であれが要せんなと思うね、
その人も言ってはりました、うんうんうん、だからいつも一緒に行って、うんうん、おいでかかったら、うんうん、そいつを呼んでタモ用意させる、
はい、あ、はいはい、
って言って
はりました。頼むわ言
う
てな、
うん、そうじゃないと自分一人でやるのは結構やっぱ難しいっていう、う
ん、いやして俺なんかもう怖がりやから海の方に落ちるんちゃうか思って、うん、人がやってんのみんなも怖いもん、 うん、だからね、まあでもいいですよね。その、死ぬというのは大きいんですよ。まあだからその魚拓が50センチぐらいあったんでしょ。はい、だからすごいですよ。それで、いや、俺30センチでいいかって言ったけど、30センチでもうちょっとびっくりするぐらい引くと思うのよね、うん。それをまあ普通40センチぐらいあるのよね。で、あの、大きいのだと50センチぐらいあって、よう、ほんまみんな普通に釣るなと思うぐらい、うん、ものすごい力だと思う。
その人もね、やっぱ一回釣り上げるのに初めて1年かかったって言った
んです。あ、はいはい。
うん。でもそので、やろうかなと思ってる人に絶対言うのが、うん、一回とにかく我慢して釣って、一回釣ったらハマるから。
その一回をお前に教えろよ、釣り方その一回を教えろよ
で、その人も、その一回を釣る方に一年かかる。
だから一年ぐらいかかるよって言ってくれるのが一番いいよね。最初の一回が大変やねんでっていうことと、死ぬはちょっと格別に、やっぱり10年生きてて賢い人間並みなので、そら釣れんでもしょうがないよって慰めてくれるのがいいんじゃないの。いや、本当に。
で、これが当たりなんやっていうのを分かるのに、そんだけかかるというふうに言ってありましたね。
いや、簡単に釣れるっていう人も多いし、そういう情報もあるんだけど、もう魚釣りだけ簡単に釣れるっていうのは無視してください。ダイエットとかと全く同じで、情報は、ほんま、面白いほど釣れるとか、アホでも釣れるとか、簡単に釣れるっていうのはもう、歌い文句なんですよ。もう、大昔から多分あるぐらいのね。で、それに引っ張られていって、あれ釣れへん、あれ釣れへん、あれ釣れへんっていう間に、どんどん金を使わされていて、はたと気づいたら、あ、そんなに簡単には釣れへんねやって気づくっていうね。で、僕も釣り、ほぼ毎日かな。ほぼ毎日こもってもね、大雨降る日とかね、どうしても仕事ある日とか、やっぱ意外といけませんよね。で、2日に1回くらいかな。まあ、ほぼ毎日のつもりで臨んでいけてんのがね。で、こないだやったかな。まあまあ、今、秋ですよね。で、そう、真夏は夜中でも、めっちゃ、いわゆるこうコンクリートとかが熱くなってて、もう死ぬ思いするんで、こら、あかん。まあ、頑張ってやっても、ヘトヘトになるって。で、1、2時、あれね、空調服までこうで、やっても、それでもあかんと思う。でも、これ、秋になったら、9月以降になったら涼しになって、しかもこう、海も暑くなってたから、魚ももう夏バテしてるはずやから、これ、涼しくなったら、めっちゃ釣れるぞと思ってた。ただ、涼しくなって、釣りには行きやすくなりました。はい、まあ、真っ昼間でも日焼けはするけれども、死にそうにはならないし、ああ、気持ちもいいし。ところがね、なんか今年はなのか知らないんですよ。今年から始めたから。まあ、釣れないですよね。釣れない日が多いですね。で、それは、自分だけ釣れてないなら、まあ、しょうがない。下手でしょうがないですけど、周りいっぱい人はいて、もう誰一人釣れてない時は結構あるんですよ。え、マジかよと、この人ら釣れるから来とんちゃうんけって思うのが全然釣れてへんねん。で、やっぱそれがやっぱり釣りの面白さだなと思うのは、釣れなさが半端ない。でも、こんだけ釣り人がいるっていうことはたまには釣れるし、釣れた時の喜びは大きいんやのは確かやと思う。で、僕も、忘れた頃に釣れたりするんだ。だから、前、被害月夜とさ、なんか、冷やかしで行ってさ、この辺で釣ろうか、つってさ、
はい、
サビ切れた、まあ、案の定釣れてさ、じゃあ交代な、って、はい、交代したらまた、被害月夜さん釣れてさ、じゃあ、次俺な、って、7匹釣ったやん。で、ばったり釣れんようになったけど、帰ろうか、って帰ってくる。あれも、 カムバックでもあの東通京まだ連れて行こうかなって思うよ。
もうほんまそうなんですか。いつ行ってもあの程度なんやって僕は思って
たん
です
けど。いや、もうあれほんまあれ生涯で僕の今年から始めたけど、あんなに、あの、綺麗に入れた、あれね、でも思ったけど、たまたま俺らがラジオ収録終わって車で日明かしで行って空いてるところでやったのは、多分あの瞬間ぐらいから連れ出して、その後連れんようになったやん、7人切ったと。で、あれが慈愛っていうやつで、時間的に考えても、多分俺らが釣り場に車で着いた瞬間ぐらいから連れ出して、ああ、釣れへんなっていう時の30分ぐらいの間にサッパーが7匹釣れたと思うんだけど、それで場所ね、釣れるにしても全部で釣れてくれなくて、あの、箇所箇所になるんだけど、これがさ、釣り人1人分ぐらいの差で差つくね。で、まあ実際あの時は隣もよう釣ってたけど、はい、それでもさ、その幅っていうのは、まあ、たかだか数十メートルしかなくて、あの、ほんと隣を釣れてんのに俺釣れへんなってことはほんと多いんやんか。うん、だから、あれはあんだけサッパが釣れた時はね、神様はほんとね、信心深くなるぞっていうぐらいね、あの、偶然性よ。全ては偶然性やねんけど。で、でもね、なんかちょっとね、一種のね、ダウジングみたいな、なんていうのかな。あのね、どこで釣ろうとかいうのね、あれデータで行ったり経験で行けばね、もう過去が釣れるからとか、この季節はこうやからとか、はい、今日は大潮やからとかって行くやんか、はい。意外とデータ重視で行って釣れへんねん。で、ああいう無心で行ってさ、ここ相手がここで釣れたら意外と釣れた。あの、なんど素人のファミリーが釣れ、えらい釣れ出たりとかもするんだよ。だから、でさ、もうガチガチのおじんとか、そう、この間行った時にな。
はい、
こんなことがあって、あの、サビキ釣りして、
はい、
で、結構混んでない。あの、天皇陛下即位する日でさ、うん、で、家族連れ、おっさんが一人来て、
はい、
全然今日釣れませんね。ちょっとほんま釣れへん日やったんや。はい、で、釣れる、な、ベテランのおっさんに話しかけとって、
うん、
あ、ここを僕の隣に会いとったから、ここに移動しはったら、言
う
て、
うん、
で、あの、チャリ止めてと場所取っといたるわって、その親父が場所取っててくれて、それで釣れ、あ、もう30分ぐらいしてから、随分してからその親父が帰ったのが、親父っても30歳ぐらいのおっさん、
うん、
で、同じく30歳ぐらいのおっさんと、息子一人ずつっていう4人の、二家族4人っていう男ばっかりのグループが来たんやんか、うん、まあ、明らかに、あの、まあ、初めて釣りするっていうような小学生の男の子と、うん、まあまあしてることのあるこっちの家族と、うん、まあほぼ年老との家族4人で釣り出した、うん、もう今日もまた全く釣れてないと。で、あ、もうこれ釣れんよって思う心の中でもって僕のマットなりで釣り出した。それが、男の子が一人釣り上げて、まあ夕方や。あ、来たなと。あの男の子一匹釣ったから俺でも釣れるわ思ってやったらな。そっから1時間ぐらい。もうその4人めちゃくちゃ釣ってん。
はい、
それですごいなって言ってんけど、俺、その10分の1も釣れてないぐらいすぐ横で釣れんかって悔しい思いしてん。でもまあまあ4匹ぐらいは釣れたから、それ美味しくいた食べてんけど、はい、次の日、あの平日やからまた行って、早から行って、その家族連れのおったところに行って釣ったのと、もう隣7メートルぐらい隣やで、
はい、
もうすぐそこや、
はい、
それでもあのえらい差が出たから、
はい、
あ、こう魚たまるんや、行ったろうって思って行ったら、
はい、
そこに、
はい、
その日、その、なんていうの、子供連れに優しかった周りのじじいたちがおって、
うん、
で、じじいたちが、あ、アジ釣れたかよかったなとか言ってる感じのがいい、もうベテランのじいさんたち、うん、別のとこで、その離れたとこで釣っとってんけど、うん、そのじじいたちやと思うわ、同じようなじじいがさ、その次の日、その子、俺が行こうかな思ってるとこに、もうビッシュリ集まっとんねん。羨ましかったんや思って。
リサーチしてた。
いや、それぐらいな、うん、運っていうか、あんなに釣れることが稀ないの、やっぱり。うん、で、それが、いつものベテランの親父たちは、 ここがいいに決まってるってとこで必ず釣ってる、うん、その日も釣ってたわけ、うん、でたまたま空いてるとこに4人家族が来た、うん、めっちゃ釣れた、もう神様の昔話のように釣れた、うん、だから次の日俺がその昔話のように次の日行ったら、うん、その別の人ももう同じとこにもう、うん、あの地獄絵図のように人がおったっていうね、うん、で、 でそれで全く釣れずやって次の、うん、で、あ、これ釣りって面白いなっていうか難しいなって、うん、サビキ釣りなんて真下に落とすだけやのに、あんなに東津さんと簡単に釣れたのに、こんなに釣れん時は釣れんし、うん、真横で爆釣されたらめっちゃ悔しいし、あの深いもんやなって思ったよ。だけどやっぱね、まあ、僕は誰にも負けてないと思えるのは釣った魚を完璧に食ってる度合いが負けてないと思うんやけど、小さい魚でも刺身して食うからね、うん、で昨日も1匹だけ釣れたサバを刺身して食べたけど、あのやっぱね思うとこあんな、あのサバ味ってね鱗がないんですよ、はい、ところがですね、ものすごいぬめり出すんですよ、はい、それで身を守ってるんやね、鱗の代わりに、はい、でスーパーで売ってるサバとか味って身ぬるっとしてないじゃないですか、肌で、あれ多分なんですけど、なんか洗剤みたいなもんでぬめり落としてるから、まあ、鮮度が落ちるとぬめりが出なくなるんだと思うんですけど、酢、お酢ね、でお酢をしばらくつけとくと、あのしめ鯖なんてお酢につけますけど、はい、あのぬめりが化学反応かしらというと綺麗なくなって、うん、でぬめりがなくならないと、あの薄い皮がついてるんですけど、はい、その皮を指で剥かないといけないんですけど、はい、全く取れないんですよね、はい、まあ、そういうことで酢も使うんですけど、あのさ、もちろん生きてる魚を氷締めして持って帰ってきて、こうまず寄生虫とかが怖いんで、うん、手早くその寄生虫のいてそうな内臓を取り去るというのを何だけ早くするんですね、うん、で、あの包丁で頭を落としてからお腹のとこ切ってっていうような作業をするんですけど、血が当然出るじゃないですか、うん、でやっぱ魚の血も人間の血も動物の血もみんな、うん、血というのはやっぱ不快感をもたらす匂いがあるんです、うん、血が臭いのではなく人間にとって血というものは不快なんでしょう、うん、でまな板が赤く汚れるんで一回のっけてこう洗ったりするけど、ああいうものをやるときに一番やっぱり便利に使うのは塩、うん、100均とかで売ってる安い塩でもこう入れとって、うん、もうガッてにわしづかみしてバッてかけたり、魚にもガッて塩でやってこうぬめりをもんで取ったりとか、はい、もう生ゴミの袋の中にも塩を放り込むこともあるし、まっすぐに捨てに行くねんけど、そのダストシュートのね、その包丁でも何でもそうやけど、洗剤とかもあるけど、とりあえず血を洗い流すんやったら水でバーで洗い流しても、うん、やっぱ血ってなかなか流れへんけど、血をバッてかけて手でこう揉んで、うん、スーッとすると血の色も匂いもやっぱ綺麗に流れへんやんか、うん、で、ああで何でも塩を巻くやんか、はい、で日本はお清めの塩とか塩持っといでとか、はい、何でも塩を使う、うん、塩には神通力があるって思ってたけど、うん、単純に日本人ってみんな魚を食いよったから、うん、魚を多分毎日のようにさばいとって、うん、で生臭いなってかなわんなっていう中で、やっぱ塩も貴重やろうけど、その塩を使っていろんなもんを、石鹸とかまあないやろうから、うん、あの塩でいろんなもん洗ってたんやろうなって思うと、うん、あ、塩って洗剤なんやってことに気づくとさ、お清めとかに使うの当たり前やなっていうことに気づいたりとかですね、まあ楽しくやらせて、はい、いただいてますが、これからでも冬になったらサビキもなんかなかなか釣れなくなるらしいし、
そうですね、
寂しいよね、冬にもう魚は釣れるらしくて、魚でかくなるらしくて、うん、ベテランさんは冬にガンガン釣るのか知らんけど、どうや、何釣り、とりあえずね、チヌ釣りはそう簡単に釣れないことが分かったし、ダメ元で行ったりしてますけど、で、今のところ自分で釣れるのはサビキぐらいしか釣れてなくて、で投げるサビキとか、まあ、これ聞いたら結構リスナーが教えてくれそうですけど、投げるサビキとか、いろいろやってるんですけどね、まだほぼついてないですね。ただね、そうそう、釣り人にね、
まあ挨拶したりするのはマナーなんですけど、その聞くでしょ、
はい、
で有用な情報を教えてくれること多いんですけどね、もう気張ってね、あのイキリなんですよ、はい、釣り人が、
はい、
それでね悪気ないイキリなんですよね、あのね、はい、それはね若い人も年いってるやつもイキリで、まあおじいさんとかが一番多いんで、おじいさん親切やし何でも教えてくれるし感じいいんですけど、どっかの時点で必ず自慢が始まるんですよね。で人によってはでっかい大物を釣った時の写真をいつもビニール袋に入れて持ってて、これって言ってドヤ顔でスマホ見せる若者みたいに見せよるんですね、
うん、
あすごいですね羨ましいなとかって褒めるやん、うん、もうだんだん嫌になってくるやろ、
うん、
で他にもいろんなパターンがあるね、あの大きい魚が釣れよったら寄っていって、うん、わーすごいですね、あ大きいのはサバやけどこれは大きい25センチ超えてますねとか言って、うん、すごいなーって言ったら、いやこれぐらい普通ですよって言うやつで今の季節これぐらい普通ですよっていうのはまあ謙遜なんやろうし、釣り人の中で、うん、ああこれぐらい普通やなっていうやつもいるんやろうけど、うん、あのさその後その彼を横目で見ながら僕も釣ってたら、うん、最後まで一匹も釣れんで帰っとったんやんか、うん、たらお前それめっちゃ嬉しいやんけって喜べやって、何これ普通ですよ全然嬉しいないっていうあの態度、しかもなその人そのサバポンと海に捨てとったんやんか、うん、でまあいらんのやろうけど、あのさ何を狙ってはるか知らんよタチウオやったと思うけど、うん、あのなんていうんかな、こう全然普通じゃないし、やっと釣れた魚を余裕こいて海へ捨てるなよって、お前今日これしか釣れんかったらこれ食えやっていう、あの大切に持って帰れやって思うんやけどね。結局さ、釣り人ってさ、タチウオ狙いとか何々狙いでやるんだけど、違うのが釣れたらなんか海へポンって返すのかっこいいと思ってんね。
まあ、築地三平とかでも出てくるんですけど、下道って言うんですよね、
う
ん、
そうそう
狙ってないやつが釣れたらこと、いやなんか釣れたらいいなんて思うけど、
いや俺ね下道っていう言い方、うん、本当にね築地三平が広めたのを初めて知ったけど、うん、ひどい言い方やと思っていて、うん、命がけの釣りで、
はい、
釣った魚リリースして元気にできる魚いてほぼ死ぬんですよやっぱり、
はい、
だからあの下道も草もないよと、うん、でものすごい毒魚でね、まあ、赤いのように食らったら死ぬっていうような毒針持ってたりとか、うん、フグとか当然食べれないんで、うん、それはまあ下道でしょうがないですよ、うん、だけど長靴釣ったんとちゃうやろと、うん、あの食べれる魚でたまたま狙ってたんとちゃうんやったらそれは下道ではなかろうと、
うん、
あのちゃんと食べろやって思うし、大抵の場合やっと釣れてるのよそれだって、うん、だからあのその狙った魚以外は全部海へ捨てるのがかっこいいみたいな変な生きり文化、
うんうん、
でこれがすごく好かんで、あの海、あ釣ったな、釣ったな、ええな思ってたらしばらくてボチャーンって音がすんねん、
うん、
で海に、ま、リリースを気取ってんのやろうけどな、
うん、
だけどな、なんやねんって思うねその何しに釣り来とんねんって思うねんけど、ほとんどの人は僕と逆で、
うん、
まあ釣るのが面白い、大きいの釣りたい、あの狙ってんの釣りたい、それ以外いらんねんっていうことやけど、一つには釣りから入ったけど料理を知らんで釣りから入って、で料理を勉強せんままやから釣って帰って料理できへん魚持って帰ってもしょうがないっていうのが一つと、でそのちゃんと料理して食べて、あめっちゃ美味しいやんっていう経験がないから、あいらいらんって言って捨てようなと思って、ほぼね美味しない魚なんてないよっていうぐらいね、めっちゃ美味しいからね、しかも簡単な、一番簡単な刺身という方法でね、だからあれはあのまあだから釣り人さんと話すと、どもうややもせずなんか、あこの人とは住む世界が違うなって思うことが多くてですねで、まあでもね、なんかさ情報収集しながらなおっちゃんらっていうのはね、もうあの携帯電話で連絡取り合いながらね、
うん、
今早うから来てるおっちゃんがみんな情報回してこの辺釣れるでとか言って、じゃあ行くわとか言って、おっちゃんが集まってタヌキみたいにねいつも仲良しとんねんけど、あのなんていうか 釣りの、うん、一つのもう方法やろうけど、ただなんかやっぱりそのサークルというか、うん、あの近所付き合いみたいなことをせんでいいのも釣りの魅力やなって思うのがあって、孤独に釣ってる人も多いわけよ、うん、で孤独っていうのも大事やなと思うし、かといって釣り場に一人ぼっちやったら怖いで、何があるかわからない、はい、だからあの何人か釣り場にいてくれた方が誰かが落ちたりした時とかにも救急車呼んだりしやすいしっていうのもあって、それはもうちょっと持たれてないけど、なんかまあでもな、老人とかなもう唯一の楽しみみたいにそこに来て喋るおっさんでずーっと喋ってるおっさんだもんね。でこの人は寂しい人なんやろうなってどっかで思う。で若者の釣り人はやっぱね社会人が多くて、社会人はやっぱね仕事で人付き合いに疲れてるんだろうね。あまりワイワイしないね。おせっかく静かにできるんだからって。で、釣りって、あの、釣り糸を持ってると海に自分の声が入るんで、
はい、
あの、黙って釣らなあかんのよ。
へ
ぇ、あの、全部糸電話のあれで全部、
はい、
海に音が出るから。うん、だから、静かやねん、釣り場って。で、その静かさはね、なんかいいよ。
うん、
本当に風の音とかが、うん、波の音がずっと聞こえ続ける。釣れても静かやからね。やったって思うけど、それが釣れたとかあんま言わんからね。うん、だから、釣りっていうのはそうやって楽しんでます。で、現実世界、釣りを始めたのはそのオープンワールドのゲームの限界を感じたっていうのは大きいんだけど、現実世界にもやはりその制約がとってもあって、僕は電動アシスト付き自転車のおかげで相当行動範囲も広がったけど、まあいきなり九州行くとか北海道行くとか空飛ぶとかできないやんか。だからそれを実際しようと思うとちゃんとお金がかかるんで、安上がりで空飛んだりできるオープンワールドのゲームとかもやっぱり捨てがたいなと思って、でまた始めようと思った時に、オープンワールド、サンドボックス型ゲームっていうのが僕がずっと好きなジャンルで、ちょっとタイトルバッと上げますね。有名なとこで言うとマイクラ、ドラゴンクエストビルダーズ、ワン、ツー、とかなんだけど、フォールアウト4やノーマンズスカイ、それからコナンエグザイルとか他にもいくつかパソコンでしか出てないようなものも含めて、オープンワールドでこう大自然が広がってる中に自分で家とか小屋とかタワーを建てていけるっていう、うん、そういうゲームはほぼ全部好きなんで買ってやっているんですよ。ただその中で唯一今日紹介させていただきたいのはコナンエグザイルで、プレイステーション4ではコナンアウトキャストですけれども、このゲームが一等いいなっていうのは、唯一この、これだけやと思うんですけど、建物が壊れるんですね。自分の建てた建物が。
はい。
で、自分の建てた建物が、そのドラゴンクエストビルダーズとかでも、モンスターの攻撃などによって、うん、まあダメージを受けてボカッと壊れたりすることはあるんですけど、そこで大事な時に、上の建物が一緒に壊れるっていうのが大事だと思うんですよ。つまり空中に浮いた状態で残ってしまうじゃないですか。
誰だけ残るってことです
ね。いや、家が残るやん。土台が破壊されても。で、そうするともう浮遊要塞になるわけですよ。だから最初からそういうふうにはしごだけバーってかけて上の方に家建てれば、無敵の要塞になるじゃないですか。で、ほとんどのゲームがそれができるんですよ。で、そういう重力によって落下するっていうのがないわけですよ。うん、建物がね、
はい。
自分とか落ちるんですけど。で、コナンエグザイルという僕がパソコンでやってるゲームは、コナンザグレートの世界観で、まあ裸で走り回るんですけれど、なんかめっちゃ綺麗な大自然の中を家とか建てて、ワニとか凶暴な動物とか、まあ野蛮な蛮族がいる中を生きていくっていうようなゲームで、オンラインがメインだけど、僕はオンライン嫌いだから一人でやってるけど、そういうゲームなんですけど、 土台から壁屋根とこう作っていて、お城みたいなものも作れるけれども、あの一番下の土台がたまにやってくるその粛清という敵勢力に破壊されると、上の構造物も全部壊れるっていう、そういう唯一仕組みを持っていて、自分で家建てていく時もちゃんとそのバランスを考えて建てないと、その空中に張り出して何かをバーッと作ろうとするとこれ以上無理ですっていうのが出るのね。だから必然的にリアルな家しか建てれないの、うん、そういう点では自由度がないんだけど、頑張って岩山とかにはしご、あ、まあ、階段をずっとつけていって、うん、で一番てっぺんの少し平たくなったところに家を作って、そこで暮らす、まあホッとするとかね、そういう楽しみがある。それからたまに砂嵐が来て家の中いな死ぬっていう、ことなんだけど、これもね、いくつかのゲームにはホールアウト4とかは、放射能嵐とか、その定期的にノーマンズスカイでもすごい嵐が来るんだけど、定期的に嵐がね、ランダムでも来てくれないと家を建てる意味がないのよ、その家の中にこもる意味が、洞窟でも何でもいいんだけど。でさ、平和すぎる世界っていうのはドラゴンクエストビルダーとかがそうなんだけど、平和すぎる世界で家を建てる意味がないんだよね、
うん、
でモンスターとか敵勢力とか、そして大自然というようなものがあるからこそ家のありがたみがあるなという点で言うと、意外と、まあ、問題点も多いゲームながら、コナンエグザイルという作品を今やり直してとても楽しいと思っています。ただ改善点がめちゃくちゃあるので、富野義行的にここから僕の勝手な独り言を聞いてほしいんですけど、あれだね、常々思っているのは、まあ、このオープンワールド系サンドボックスゲームっていうのはまだまだ進化すると思うんだけど、釣りをやってる経験も生かしながら考えると、まずね、水というものをちゃんとコンピューター上でシミュレーションできる、もちろんスペックは今後上がっていかないと、量子コンピューターも使っていくとしても必要というか、めっちゃ面白くなるなと思うのは、今回の大水害など水は怖いですけれども、その水というのが一つのそのサイクルの中、海から蒸発して空から降ってきてというようなことで、川ができて池ができてという、そして地面を削って時には大洪水が起こったりする、時に大洪水が起こるサンドボックスゲームって、まあ、今一つもないんですね。だからどんなところに家を建てても何の問題もないけれど、川っぺりに近すぎると水没する可能性があるよっていうゲームとか、でも川っぺりはメリットが多いよとかね、時には地震、時には津波、雷、山火事などの自然災害が自然に起こるというようなゲームが、まあ今はほぼ全くないんですけども、ちゃんとシミュレーションでその自然に発生させることができれば、もうそこで安全地帯を見つけて住むだけで楽しいだろうなと思います、うん、それからやはりですね、これも勝手に生えている植物、これも自然界は圧倒的に多いので、コンピューター上で表現するのはまだまだ追いついてませんが、まあまあでも結構種類が増えてきましたし、そして大事なのは小動物ですよね。リスとかウサギとか鹿とか、その辺にいるような、まあゼルダ BOW なんかもオープンワールドで、あれは家を建てれないんで除外なんですけど、まあでもゼルダ世界で家を建てれればってつくづく思うよね。でまあそういうところで、ゼルダが野生動物を一番よくできてると思います、うん、というのは西部劇のレッドなんとかもあるけれども、野生動物っていうのはやっぱさ、逃げないと意味ないよね、攻撃したりしたら。でもバカなやつは大抵ね、攻撃すると向かってくるっていうのがほとんどで、簡単に殺せちゃうんだよね。だけど逃げるから大変なんだと、肉を取るのはね。でやっぱり小動物は逃げる、隠れる、見つけるの大変っていうのが大事だし、ゼルダがさすがと思うのは、多分ゼルダだけが昆虫を出すんですよね。でカブトムシとかが木にひっついてて、で不要にくっつくとパーッと逃げる、ゆっくり近づいてパッと捕まえるとカブトムシゲットっていうようなのっていうのは、 本当に僕の夏休み状態だけど、素晴らしいアイデアだし、バッタとかね。で、西洋人はもともと昆虫に興味がないのか、やっぱ昆虫をちゃんと登場させれてるサンドボックスゲームは非常に少ない。で、魚やリスや鳥がピーチクパーチク鳴いてても鳥が一匹も飛んでない動物、あのゲームも多い中、やっぱ鳥。で、鳥なんていうのは種類も多いし、いろいろな巣をかけたり、まあ自然界の生活ありますよね。レッドデッドリデンプション2では鳥の種類が多いのと、鳥がさらに鷹に取られるなどあって、そこはすごく頑張って、他は面白くないんですけど、鳥の種類と鳥の生態については異様に頑張って、作ったゲームで、そういうのはどんどん取り入れてほしいなと思います。それで何を言ってるかっていうと、ゲームの世界に現実と同じではなくていいんで、現実により近い世界を作るっていうことが僕の夢ですね。というのは、現実の方がいいに決まってるけど、やはり現実では世界遺産と名所とか絶景にすぐ行けないからね、行きようがないから。で、だけどゲームだとプロシージャル生成などで、そのコンピューターが作り出した絶景とか、そういうすごいところに家を建てるとか、お金が何億円あってもできないようなことをゲームがタダでできると。で、それは僕の人生の喜びなので、自分で作ってもいいけれども、本当にそういうゲームは出てほしいと思っています。で、それはなんていうのかな、本当まず完璧ではなくてもリアリティのあるマップを作るところ、そう、あとその最終的に人類よっていうことだけど、その前にマップだよねっていう。で、それにはコンピューターが何億年か分の処理をしてもらわないといけないんですよね、うん、地球ができてこう山が削れてって、うん、で、そうした結果、地球と似たような状態のところに石油が生まれたり、うん、鉄とか金とか銀が生成される、うん、コンピューター上でっていうのが、地球のモデルの通りにできないと、うん、この辺には金があるはずだとか推測して掘るってことができるようになるわけじゃないですか、うん、で、この辺にはこれがあるから、こういう地形のところには銅があるとか、で、そういうことがちゃんとシミュレーションできていけば、今のコンピューターでは無理でももうすぐできるようになれば勉強にもなるじゃない、うん、で、そうやって水がこう流れていくからここに家建てようとか、で、じゃあ火はどうするんだっつうと、火だってこう起こすのは大変で、その辺で取ってきた木から、火がね、火は木に燃えます、移るよね。で、布にも燃え移るじゃない、うん、たださ、家とかにも燃え移るじゃない、はい、で、火が燃え移るゲームっていうのも今のところほぼないんですよ。それっぽいのは似たようなことができるのはあるんだけど、それっておためごかしなんですよ、
うん
うん、実際に例えば家を建てたのを下の方に火の節まって火がついちゃって、うん、で、柱が燃えると上もドサーって落ちてきて全部炎上するっていうようなことって、今のコンピューターじゃとても無理なのか、
うん、
今のところないんですよね、うん、だけどそういうようなのも自然現象なので、最終的にはコンピューターで自動的に表現できるはずなので、やっぱり水とか火とか、そういうものをなるだけリアルに再現できるようなゲームをまず作って、で、動物たちが本当に僕らが知らないところで勝手に巣を作ったり、勝手に子育てをするというようなことも、莫大なデータ量になりますけれども、そういうことが行われ、ようやくそこから人間の集落とか、人間が勝手に作り出す町とか、砦とか城とか、で、そういうものは、でも意外と簡単にできるはずだよね。人間って単純だから。で、プロシージャル生成で都市とかどんどんできると思うんだけど、まあでも要は一番難しいのは、その人間、コンピューターを作り出した人間たちとのコミュニケーションだと思うんだよね。で、そのコミュニケーションは何語で取ったらいいのか、そしてその人工知能はどう判断していくのかっていうことで言うと、ゲームバランスがめちゃくちゃ崩壊しそうな気もするし、うん、まあそういうようなことなんですけども、まあ、ね、それこそ俺人間まずいない無人島でもいいんだけどね、リアルだったら。で、 でもじゃあさ、何を目的に生きていくのかっていうのはすごい悩ましいとこで、無人島だと金持ちになる必要も何にもないもんで、うん、ただ生きていければいいっていうことでゲームはすぐ終わっちゃうと。で、不思議なもんで、やっぱり交易とかいう要素を入れて、他の人間がまあコンピューターでもいると、なんか知らないけど金儲けしたいなと思うんだよね、人間って。で、そこの本能までは否定しません。だから僕だってゲームやるとやっぱり金儲けしたいなとか思うんで、そういうのって人間の楽しみなんだなと思ったりしてます。まあそんなこんなで話は散漫となりましたけれども、僕はそれなりに楽しい、趣味の生活も送っているよ。うん。東通京、よかったかな。
はい。
東通京はなんか、最近の趣味の生活は順調にやっとるのかね。
ゲーム。この間もちらっと言ったプレイステーションの一番最初のやつを買って、
うん、うわーんってやつだろ、
はい、うん、で釣りのゲームをやってますけ
ど、あ、やっぱ好きなんだね、
うん、でコントローラーのなんか新しいのが出てて、まあ、新しいの出ててなおかつそれも古くなってて安くなってたから、
うん、
それ買ってやってます、
うん、あ、そう、あ、ちなみに今思い出した、俺が飲んでるのこれ水なんだけども、
はい、
芦屋市という町に住んでて、はい、ここは水が昔宮水といって六甲山の、はい、六甲の美味しい水ってあるでしょ、はい、あれが本当に普通に昔出てたの、
はい、
で町に商店街に三八通り商店街の一角に個人が掘った井戸っていうのがあって、
はい、
でそこの親父がその水をタダで持って帰っていいよってしてくれてんのか、
はい、
知らない。そういうことを調べて見っけて、うん、てか前から知ってたんだけど、でめんどくさいけど、チャリンコがいいのか、電動のチャリン。それで行って、まあまあ遠いけど行って、ペットボトル、まあ、1回に40リットルまで OK とか書いてあるのね。
うん、
入れ物は6個まで OK とか書いて、まあその40リットルも運びたくないもん、もう事故っちゃうから、うん、ペットボトル4つぐらいは持って行って、はい、んで入れて、で、実家へ持っていて自分も一本持っていて、うん、そういうのをしたのはなぜかというと、最近茶がまずいなって家族でなんか美味しくないねっていう話になって、水が悪いんじゃないのっていうようなことでもらいに行ったら、まあ、これ水ね、まあ、これ飲んでもいいけど、飲んだからって水に味があるわけじゃなく、うん、美味しいねってすぐ分かるような代物じゃないんですよ、
うん、
ただですね、なんとなく思うのは、たくさん飲んでも苦にならないんですよね。
No.
うん、それはやっぱりいろんな、いわゆる薬剤とかがほぼ全く入ってないのがいいのか、まあ、地産地消っていうか地元のものなのがいいのか知りませんけれど。で、その井戸でもらってきた水でお茶とかを入れると、やっぱり美味しいねって、うん。お茶の本来の味が出てるねって。その、なんか最近美味しくないねっていうのは、なんかお茶の味するみたいな。
うん、
なんかお茶の味がかき消えたような感じがあって。うん、で、で、水を変えたんですけど、で、思ったのは、最近こう、井戸の水をもらってきた、ただの水を飲んだら、うん、今まで、一人暮らしの方では、熱いお茶とか入れてると大変だから、アマゾンで、綾鷹を箱買いし、コカ・コーラ箱買いし、それを冷蔵庫で冷やしたのを毎日飲んでたんだけど、それはペットボトルの蓋を開けてちょっとずつ飲むんで、2日に1本ぐらいしかなくならないんだけど、そういう風に飲んでたのね。リーズナブルだと思って、だけどそれは要はコカ・コーラ社の綾鷹やコカ・コーラがなぜ好きかって言ったら、あれ多分水がいいんだよね。あれ工業用水だけど、まさにそういう水のきれいなところに工場を建てて、そこの自然水を取ってコカ・コーラとか作ってるわけよ。でだから俺は水が飲みたかったんだなと思って、なんならコーラの味とか、綾鷹のお茶の味っていうのは、その水についてある砂糖水の味なのね。で、なんかこの水を普通に飲むようになってから、全然コカ・コーラとか減らなくなったっていうか、そんないらねえわって。どうしてもコーラの糖分がいるんだっていう時は飲むし、お茶がどうしても欲しい時は綾鷹飲むけども、本当に喉が渇いたってだけの時は、この水が一番いい、なんか疲れないというのはあって、でこれも一種の僕の、まあ、ゼロ円生活的なものの走りだし、まあ、水もらいに行くとですね、ちょっと訳ありじゃないですけどね、なんかこそこそとしたような同じような輩が、まあ、若い人もいれば年いった人もいますけど、チャリンコで来てペットボトルみたいな水入れて もらって帰ってますけど、お金は入れるとこがどこにもないんで、お金は本当無料だと思うんですけど、まあでも消費税などが導入されてみんなが生活苦しくなってくると、そういうところに来る人は増えたよねっていうのは多分その大家さんは思ってると思うんだけど、まあそういう部分もあるんですけど、まあでも井戸の水とかさ、そういうのって当たり前のことじゃない、大昔でいい、ちょっと昔で言えば。だから その頼もしさってあるよねって。水道水悪くないよ、水道水もいいけれども、うん、すごいシステムが稼働して何事もないから初めて出ているというものだよね。でそのまあ美味しくないねって言ってた水道水は琵琶湖から来てるんですけども、水質は問題ないんですけど、結局琵琶湖からはるばる来ているっていうのが、まあ問題だよねっていうか、それだけの間な水道管とかを通ってきてるわけよ、ね、人間の作ったものの中を通ってき、うん、その安全性を高めるためにちょっと過度なぐらいの消毒なのもちろん知っているし、で通ってくるときにいろんなものを通ってきているだろうしっていう考えると、当然なんか金属っぽい味するよねとかね、うん、まあそういうのがあって、何でも地産地消じゃないんですけど、魚も地元で取れたもの、水も勝手に湧いてきてるもの、そういうのを食べたり飲んだりすると、まあすこぶる体調がよろしい。そしてそうでないものを食った時になんか美味しくないって感じるようにすごくなってきちゃった、うん、まあそれはそう思います。はい、というわけで、来週は東水京がジョーカーとイエスタデーを見てくれました。そしてそう思い出した、僕は千と千尋の神隠しわざわざブルーレイを買ってみましたので、それの話をさせていただきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。レゴン
ギスター。